マギーのボイスメモ。
いやー、すごい人だね。
なんかザリガニ臭くてさ、私指が気になってるね。
それ聞いてる人いきなり言われても分かんないですよ。ザリガニ臭いって何あれですか、夏休みのどっかの多摩川かどっかの河原に来てザリガニでも釣ってるんです
か。ザリガニ釣りで、そこで火で炙ってザリガニを焼いて食べる。
なんでやねん、ザリガニ焼いて。昔そういうこともしましたけどね。うん、
って聞いたからね。
え、
って聞いたからちょっとそういう話をしてみたけど、
無鉄砲な、ちょっとお兄ちゃんに誘われてね、小さい頃ザリガニ焼いて食ったりもしましたけど、いや違うでしょ、今いるところ。
あ、今は
どこですか、今日
イケアに来ています。
イケアね、
はい、で
埼玉県三郷市にある
イケアで、
イケアに
ザリガニパーティーを開催中。祭りって言ったら違うじゃん。ザリガニパーティーを
開催中
で参加して、
ザリガニっていうさ、あれだよね、この名前が良くないよね。
でも見た目完璧ザリガニじゃん。
いやいやいや、見た目ザリガニでもさ、なんかさ、こう、なんていうの、スウェーデンシュリンプとかさ、なんかそういう呼び名にしてくれやなんとかさ、日本人も食えると思うけど。
ああ、だってさっき私見られて、わあザリガニ食べてる人いるよってなんか一口人種のように言われて、すごいショックだって。ね、トラニーがトイレ行ってる間に私一人で結構こうみんなに見られながら。あの人みたいな感じで。
やっぱりね、あのザリガニはね、釣ってた、まあ釣ってた今でもみんな釣るけど、やっぱザリガニ釣って遊んでたね、やっぱり少年の、ね、目にね、やっぱザリガニ食うっていうのはやっぱ抵抗あるよ、やっぱりこれ。だから俺、そのイケアってね、スウェーデンの家具屋ですけど、多分このスウェーデンでは多分ザリガニを食用として食べるのが結構
普段ね、私たちがあのブラックタイガー食べるような感じで
多分、
ね、食べてるのね、
だから普通だから、なんとかそれをこう日本の食文化にこう定着させようと思って、イケア頑張って今ザリガニ売ってますけど、
でも誰も食べてない
よ、誰も食ってないよ、
ね、私らだけじゃない。
本当にこれこそフードマイノリティ。
あー、うまく言ったね。そういえば前回の言ってくればいいかしら。
あ、そうですね。あ、前回 ねすんごい話が途中で
切っちゃって、
あ、ね、あのトリミング大失敗 ね、
ミスで
後半が完全にいなくなってたんで、ね、ちょっと前回の話ね、わけわかんないところで終わってたってこう、
まとめて、
うん、ていうか俺が喋りたいことと全然うまく伝わってなかったので、
はい、
以上前回の配信の、まあ、おさらいというか、
おさらい、
うん、あの、まあ、セクシャルマイノリティ、
LGBT だけ、
LGBT の話ね、はい、うん、その性的少数者に対してその、ね、企業がいろいろこう、まあ、取り組んでるっていうのは、その欧米では90%の人がな、会社がそれに対して何だかのマニュアルがあるけど、
うん、
まあ、日本の企業は、まあ、大企業だけどね、大企業のリサーチだけども、うん、まだ 18% ぐらいしかそういうセクシャルマイノリティの人に対してのマニュアルがないと、だからまだまだ日本ってそういう部分では遅れてるなっていう話をしたくて、
ね、
まあ、してたんですよ、そういう話をね、
はい、
でその、まあ、セクシャルマイノリティの人たちに対して企業がその何らかの形でこう、まあ、柔軟な対応を取ってる会社っていうのは、
うん、
そのマイノリティっていろいろある、
うん、てかみんな一人一人ね違うもんね、人間はね。
そうそうそうそう、
なんか結構こうまとめたがるけど、日本人 A 型の人はこうとか、うん、B 型の人はこうとか、あれと一緒でしょ、うん、全然ね、 A 型でもいろんな人がいるしってことで、
そうそうそうそう、だからあとは例えば不眠症であったりとか、
うん、
うつ病であったりとか、
うん、
あとは何かその対人恐怖症であったりとか、
うん、
そのちょっとやっぱり人とは違う、う
ん、みんなそれを
それぞれ
病気っていうんじゃなくて個性として見て、この人の性格はこうだっていうふうに捉えて、その人の適材適所で 仕事を与える。
そうそうそう、だから多分そのセクシュアルマイノリティ、その LGBT に対してもその重大な姿勢を持ってる会社っていうのは、うん、そういういろんな
人に対して、
人に対していろんな、うん、対応ができる会社ではないかというか、
優良企業ではないかと。
そう、そういうふうに日本も会社としてはそういうふうに行くべきなんではないかみたいなことをね、その LGBT のそういう何て言うかな、理解を示そういう人、
それで私が大企業じゃないと難しいよねっていう話をしたんだよね。
まあね、そうそうそうそう、とりあえずだからやっぱりある程度やっぱりそういういろんなね、人に対する細かい対応できるっていうのはやっぱり会社的にはやっぱり体力ないと難しい、
まあね、例えば、ね、余力がないと、
そう、母子家庭とか、うん、育児休暇とかにしてもやっぱりある程度会社にね、
そう、なんか形だけはみんな整ってるけど、うん、実際それは取れないからね、
まあ、あ、うん、実際は、ね、
あっても、うん、そういう制度があっても結局取って戻ってきたら仕事がないとか、自分が戻りにくい環境になったとか、
うん、形はあるけどもみたいな、
そう機能してない、
うん、あ、そこをでもさ、そういうのって結局機能してないと今のネット社会っていうかさ、情報がやっぱり外にやっぱり漏れやすくなってくるから、どんどん見える化してるわけやん、世の中は。だからそういうのってやっぱり多かれ少なかれやっぱりそういう会社ってのはやっぱりしっぺ返しが来ると思うから、やっぱりそういう部分でもやっぱりちゃんとやっていってほしいなみたいなのもあるよね。
難しいよね。
まあね、だからそれはやっぱり会社的に体力ないとダメだし、あとはだからそのやっぱりそのいろんな人を理解、その例えば結構さ、優秀、ものすごくその何かの能力に長けてる、してちょっと今はね、関連法則うるさいですけど、IKEA の関連法則うるさいですけど、そのいろんなすごい優れた優秀能力持ってる人ってやっぱりどっちかというとやっぱり何て
言
う
の、
個性的な人が多いから、やっぱりいい部分でも個性的だし、
ね、
悪い部分でも個性的だったりするから、
そうだね、癖があるよね、
そうそう、いい癖が、そうそうそう、だからいい部分、いい能力だけを取ってその悪い部分を除外するっていうのはやっぱり難しくなってくると思うから、まあ、そういうこともね、まあこれからどんどんさ、 LGBT に関してもどんどんこれから社会的に、
うん、
表面に出てくるんじゃないかなっていうか、
うん、
今さ、例えばさ、あの木を植えてますとか、
うん、
あのこのうちの会社は環境に配慮してますとか、
うん、
例えばこの IKEA だったらさ、うちで使ってるそのコーヒーの、
うん、
コーヒー豆をその適切な環境と、
うん、
あと働く人にがすごいいい環境で働いてるとこで作ってる豆を、
うん、
仕入れてますみたいなことを、こうやってこう今ポストとか書いてあるけど、
あ、
多分そういう何もこれから出てくると思う、 LGBT に関しては多分、
うん、
若干でもそのやっぱりその、ね、日本ってやっぱその辺なかなかその例えば近くにゲイの人がいたり、
うん、
ね、うん、そういう人がいると
逆に特化しすぎるからいけないんじゃない、
まあまあ、そうそう、
普通に、うん、普通になんか捨てればなんてことないんじゃない。
まあまあね、
うん、
そこがどんどんこれからそういうところにも出てくるんじゃないかなっていう、
うん、
まあ話をまあ前回ね、
うん、
まあ、してたんですよ後半、
そうそう、
まあ、そういうこと話してましたけどね、う
ん、それだけ。
え、いや、それだけですよ。
もっとさ、なんか非人道的じゃないけどなんかひどいことも言ってたじゃん。
ああ、まあまあ、
なんかね、レイズとかゲイだったら子供ができないから、そんな奴らは生きてる意味がねえぐらいな、
まあ、そんなこと言ってないでしょ。そこまで言ってないでしょ。
なんかちょっといい人っぽく言ってるけど、
俺はだから、うん、そうです、やっぱりその人間としてっていうか生物として子孫を繁栄っていうか、
う、
子孫を残すっていうことが一番の役割、任務として、
あ、だから好きな人が、そういうの好きな人が10人ぐらいバコバコ産んで、
まあまあ、まあバランスよくない、
そうそうそう、
産めない人の、
それこそあの個性で、産みたい人、産みたくない人 で分ければ別になんてことない、
なんてことない、
プラマイゼロで
って話を若干してね、
うん、
だからちょっと俺はその子供をやっぱり産めないっていう状況っていうのが、う
ん、
まあね、ちょっとやっぱりちょっと残念かなっていうのはあったって話、
そんな病気で産めない人たくさんいるし、
ね、まあそうだよね、結局はそうなんだよね、うん、
たまたま自分が埋めたからって いやらしいよ、
ね、調子乗ってんじゃねえよ、
調子乗ってんだよって感じ。埋めない人聞いたらさ、そんな埋めたくても埋めないんだよっていう話になるじゃん、
それもあるよ、ね、うん、
あのミートボールのように一つ一つ形が違って大きさが違って、
うまく今目に見えてることを言ってるね。イケアのミートボール見ながら、
イケアのミートボール見ながら、どんな味なんだろうなと思って。
あ、ミートボール、イケアのミートボール、あ、まあ普通のミートボールだよ。普通の石のミートボールとあまり変わんないです。
あ、そう
なん、変わんないですからね。ね、まあ子孫を残すという話でいくとね、残り今収録してるのって2014年の8月15日ですよ、
うん、
今日何日か知ってますか？
うまいね。いや、まあね、私は誕生日の前の日なんで、もう昔からもうずっと言われてたんで、
おめでとうございます。誕生日イブで、今日は
イブです。
配信日は誕生日の翌日、ね、
アフター、
アフターで、アフターで、
アフターバース
で、アフターバースで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
うん、もう、うん、うん、じゅう、うん、じゅう、
実はキリのいい、キリのいい、
実はキリのいいね、あの世代が変わると、
ああ
ですね、
ですね。え、なんかくれるの？
え、
なんかく
れる？考えてますよ、それは。
何？ミートボール？
え、
ミートボール、
そうそう、ミートボール。あの、おま、あのここで9個入りだけど、
9個入りなんだ、
そう、15個入りとか、 おめのやつ、あとで9人
いらない。
ちゃんとあれじゃないですか、昨日、ね、ちゃんと昨日あれでしょ、誕生日のお祝いで昨日ちゃんとあれを連れてきましたやん、ちゃんと
その辺だ、しゃぶしゃぶしたね、
しゃぶしゃぶ
しゃぶしゃぶ
しゃぶしゃぶしてもらった、
しゃぶしゃぶしてもらった、
しゃぶって違う、
あれなんだっけ、リクエストがあったんだっけ。
ああ、そうそう、アフロデラックスから、う
ん、リクエスト何だったっけ。
え、なんかこの間は行くよって言ってく
れ、ああ言ってほしいって
言って、で今度はくちゃくちゃしてくれる、
ああ、
今日でもね、ちょっと
なかったね、今日ね、うん、次回に宿題っていうことで、一応リクエストにお答えしていく意向なの、無理ないところで、次回はもうちゃんと聞いてくださいってことで、
そうそうそうそう、次回なんか考えてますよ、
ね、考えておくん で、
ね、で今日はそのマギさんの誕生日の前の日、
はい、
8月15日の今日何の日ですか。
終戦記念日
ですね、
はい、
1945年の8月15日。
あれ、生まれ、あ、違った、生まれて、生まれてないね。
俺何歳やねん。だから計算したら1945年と、2014年だから、
うん、
55年と14年足して、うん、79年目。
え、あ、そう、
79年目の終戦記念日、記念日っていうか終戦記念日か、
あ、そうか、
ですよね、でさっきね、この IKEA のトイレでね、代用しながらね、
うん、
終戦記念日についてちょっといろいろ考えてたんですよ、
うん、
で、まあ今はそのまあ今年のその終戦記念日って結構重要な終戦記念日っていうか、今までの終戦記念日と違うのは、
うん、
その集団的自衛権を通してっていうのが
意味分かって、
え、
意味分かって言ってる、
いや、あのね、意味ってみんなねちゃんと知らないと思う、うん、
まあね、あ
のその神髄というか、
あ、
うん、あ、そういう、まあ、集団的自衛権の話が出た都市の終戦記念日で、
うん、
でその結局その戦争にその行った人、徴兵されて、うん、行った人のでどんな気持ちで行ったのかなって俺は考えてたのね、その終戦記念日に改めてその戦争で命を落とした人、
うん、
まあそれはあの何て言うの、戦争行って戦死した人、まあその例えばその大空襲とかで死んだ人とかもいろいろいるけど、うん、その戦争で戦死とし戦場で戦死として死んでいった人はどういう気持ちでその兵隊になって行ったかなって考えた時に、誰も自分から行きたくて行ったわけじゃないと思うし、
うん、もうあれも催眠療法だよね、
まあまあ、だから赤旗、赤札、赤旗じゃない、赤札、
赤髪、
赤髪が来てみんな行ったわけじゃん、
うん、
でも別に赤髪来て俺嫌だよって行かなくて済んだらみんな多分行ってなかったと思う、
いや、どうかな。
いやいや、だから嫌だよって、行かなくて住んでたらみんな行かないで
しょ。いや、違うと思う。私は違うと思う。
どうどう
行く人もいると思うよ。
それは、だから、そういう教育を受けたからです。
いや、だってそれこそ価値観の違いじゃないの。国のために死にたいって人、本当に死にたいっていう人いたかもしれない。
国のために死にたいって、それ教育じゃねえ。
教育って、
それよりも俺多分、うん、だってその赤紙って戦争に行かないって言って、うん、やめたら多分周りから避難の目があるからみんな行ったん
でしょ。あ、もうあるし、あの家族が殺されるっていうこと
か。そうだよ、だから家族のためとかって、うん、だからその戦争に結局行った人っていうのはどういう気持ちで行ったかっつったら、家族のためであり、この祖国日本のこれから生まれてくる子孫の幸せのためにみんな行ったわけじゃん。
さあどうかな。
いや、だって自分がさ、もし戦争に行くって、
だって今だってあの自分の仕事で人のためになりたくてこの仕事をしてる、自分の命を捨ててでもっていう人も結構いるからさ、そうしたらそう考えれば一緒じゃない、戦争に。
それは、まあ、
だからそうじゃない人もいるってことだよ。
まあ、それはそうだけど、だ俺は考えてたのは、どういう気持ちで、そういう人たちが戦争に行ったのかっていうのを、まあ、俺なりに考えてて、で今こうやってね、今イケアというところに今俺たちいますわ。みんなもそんな
の。どうつながるの？
戦争ね。79年前まではみんなね戦争してて、ね、死ぬか生きるか食うもんがあるかないかっていうところに、うん、日本のことなんか多分ほとんどの人がそれは考えてないと思いますよ。みんなね、こうやって平和にこうやって買い物したり飯食ったりしてますよ。でもこの今の日本があるっていうのはちょっと真面目な話しますけど、そういう人たちがいたからであり、その後戦争があった後先人の人たちが頑張ったからこそ今の日本があるわけじゃん。でしょ、今のこのみんなこうやってこう何不自由なく暮らしてる、
今こうなってるからそう思うけど、そうじゃなくて別にアメリカにこうなんていうの、守られてたらそれなりにそれはそれで良かったかもしれない。今わかんないから、
アメリカに
守られたっていうかどういうのかな。まあ今もそうだけどさ、
アメリカに
守られてるっていうかなんかちょっとおかしいけど。
いや、俺の意思です。今もアメリカに守られてる
でしょ。
守られてるとかアメリカ
の下にいるっていうか。
まあ下っていうか。
みんなそれ忘れてるけどね。
まあ忘れてる。
平等だと思ってるけど。
そうそうそうそう。
この辺を
だからそのだから。俺は自分自身ね、これ別に人にどうのこうの言うわけじゃないんだけど、自分自身その終戦記念日っていうか、この終戦記念日の自分をもう一度考えてみたときに、この今の自分の置かれてるその幸せな環境があるっていうのに対して感謝して、で、今これから自分が生きていくときに、やっぱり自分のやっぱり果たすべきことっていうのはちゃんとこれからもやっていかなあかんのにちゃうかなと思ったわけよ。
はあ、で何するの？
いやいや、何するんだか、じゃあ仕事であったりとか、
あ
税金を納めたりとか、
あ
法律を、まあ法律守る人だね、ちょっとかっこつけてるけど、やるとか、なんかこう思いやりのある、例えば俺なんか仕事だ運転だから思いやりのある運転するとか、
うん、
それぞれ人それぞれ、だいぶあるよ、自分の置かれてる立場っていうのをもう
一度いいところで突っ込み合ってね、だいぶあるよ。でもお前にやることはだいぶあるよ
って思ったわけですよ、終戦記念
日。なるほどね。
そう、だってね、やっぱり祖国の明日のためにそうじゃん、特攻隊で行った人とかも、この祖国日本の将来のためにってみんな命落としてたわけだ。
まあ、戦争があってもなくても先祖に感謝してるだけでしょ。戦争があったとかないとか関係なく先祖からのつながりで、先人からのつながりで、今自分たちがあるからっていうことでしょ。終戦記念日にかこつけてる
の。いやいやいやいや、その先祖信仰の 先祖信仰あるよ俺基本的に、うん、それはある、それは常に感謝はしてるけど、うん、でもそれ以外にそのね、やっぱり戦争でこうやっぱり命を懸けていてくれた人っていうか、うん、あの時代を生きて知った人がいたからこそ俺たちはあるわけであって、
まあそうだけど、うん、なんかバカだよね日本ね、
バカ
バカだナンセンスだよねと思って、戦争しなくてもいいのに、だってわざわざこっちから仕掛けていったりとか、
まあまあそれだから、ね、その
なんかさ、
なんていうの、そのね、その日からじゃあ日本がもっと地球でもっと人知を広げようぜってやったわけじゃなくて、いろんな時代の関係があって、
うん
ね、まあ、日中戦争やら日中戦争やら第一次世界大戦やらなんかいろいろそういうのがどんどんあって日本がああいうふうになっていったわけで、それは歴史いろいろあるじゃん、
うん、
その辺ね、いろいろ調べてくればいろいろ出てくると思うけど、
うん
ね、まあ、だからあれですよ、
まあ、まとめて、
え、だからあの、
ね、買い物行こうぜ
もうあれでしょ、喋ってるけどもう買い物行きたくて仕方ないんでしょ
いや、ちゃんと聞いてますよ。
え、聞いてますか。
聞いてますね。いつもこう胸に響くような言葉をね、いい声でおっしゃってる
の、ね、何をカッコつけてなんか適当になんかうまく見繕ってるかの言葉。
そんなことない。
そうね、だからそのやっぱりこうやってね、子孫子供がこうね、繰り返されてこうね、
何、年が多くなってきたけど大丈夫
ね、
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 そういうことよ、
うん、今回もいい加減の
なんつうかな、なんつうかな、こう、そういうことなのよ。
ああ、
そういうことよ。
感じてって
感じて
ってフィールって感じですね。
そう、フィール、
フィール、
レッツフィール。
いや、
違う、
ブルースリーでフィールってあるじゃん、知らない。
ブルースリーにフィール、
うん、英語で言わない、なんか感じるんだっていうような、
あ、そうなんだまあ、そういうことだよ、レッツフィール。
小さなさえずりに耳を傾けて、草原で日向ぼっこしながら、ちょっとたまにはみんなとおしゃべり、心に留めてくれた人に今日もそっと寄り添いたい。存在は確かなのに邪魔にならない、マギーの今日そっと。今日はそっとキュウリについてささやかせて。キュウリは 90% 以上が水分ですが、代謝を活発化させるビタミン B 群やナトリウムを体外に排出させる働きのあるカリウムやカルシウムなどのミネラルがバランスよく含まれている野菜です。ナトリウムが排泄されるときには同時に体の中の老廃物を出してくれるので、デトックス効果も期待できますし、体にこもった熱を出してくれる働きもあるのです。またキュウリには抗酸化作用のあるビタミン C と抗ヒー酸が含まれています。ビタミン C にはコラーゲンとエラスティンを増やすことによって肌の弾力を保ち、コーヒー酸には皮膚細胞を紫外線から守る効果があると言われています。利尿作用があり、さらに結合組織の健康には欠かせないと言われているシリカも含まれています。今日はキュウリを手軽に取れる方法、キューカンバーウォーターを紹介します。作り方はとっても簡単です。キュウリをスライスして水に浸し、冷蔵庫で数時間置けば出来上がりです。ワックスのかかったキュウリは皮を剥くことをおすすめします。分量は水1リットルにつきキュウリ1カップです。そのままでも十分美味しいのですが、
ミントやライムなどを入れたり、炭酸で割ったりするとさらに楽しめるでしょう。レモンは体を浄化し、アルカリ化させる働きがあります。ミントは水を甘くしてくれるほか、消化力を良くする作用があります。ジンジャーを加えると胃の働きを整えたり、消化を助ける作用があるので、これらとうまく組み合わせて飲んでみてください。水滴のついたグラスに入ったキューカンバーウォーター、見るだけでも涼しげですが、一口飲んでその美味しさに驚くことでしょう。キュウリの青臭さは若干あるものの、決して悪い感じはしません。みずみずしいキュウリを飲んでいるような感じです。夏はキュウリがたくさん取れます。安く手に入った時にはぜひ一度試してみてください。あなたにはキュウリパックもしてあげたいな。マギーでした。まあそうかっこよく言ってもキュウリ水だけ
ど、キュウリ水ね、キューカンバーウォーターね。実際マギさんに僕いただきましたけど、
はい、
試飲させてもらいましたけど、
はい、
普通の水だよあれ。
ちゃんと匂いしたでしょ、キュウリの。みずみずしい、
なんてことない。
野菜の、
いや、あのだからあの中にいろんな成分が入ってて、
うん、
体にいいのかなと思ったけど、うん、味は別に、
だから逆に飲みやすいってことでしょ。そうそう、
だから水として飲めるから、
そうそうそうそう、
あれにレモンを入れたり、
入れたら、
そうそうそう、あとあれで焼酎があったりとかしたり、
あ、そうそうそう、いいんじゃない。
そしたら
普通に気にせず体にいいことになってるから、ね、で、うん、家でキュウリなんか作ってる人なんて本当どんどんなるから。
そうだよね。で多分その食べるにはもう大きくなりすぎて味がいまいちになっちゃった、
はいはい、
ち
ょ
っ
ともう真ん中種がね、そうそうそう、多くなったやつなんて種抜いて切って入れとけば、そ
う
そ
う
そ
う、キュウリをね、
あの、
キュウカンバーウォーターにしたりすると、
うん、
結構いいんじゃないかな
って。そうだね、
うんうんうん、ね、いや、うん、本当にすごいね、キュウリ90% 以上水だけど、
だからちゃんとさ、うん、あの夏に必要なものは夏にできて、だから旬のものを食べましょうっていうね、言われるじゃん、
はいはいはい、
あれってやっぱりその時に人間の体に必要なものが入ってるんだよね、
うんうんうん、ああそうか、そういうことね、
うん、
やっぱり大事だと旬なものを食べ
る、ね、そうそうそうそう、今全然なんか季節感がなくなってきてるけど、うん、なるべく旬のものを選んでいただきましょうと、うん、
食べましょうという、
はい、
昨日あれだね、見てた本屋でもすごいそういう本見てたね、マギーね。
あ、そう、
あ、まあ今週というかね、ちょっと昨日の話してくださいよ、
はい、昨日の、
え、昨日あのね、マギーさんの誕生日を祝って、
はい、
じゃあ俺が夜景を見に連れてってやるよって言って出かけたところ、
あ、都庁、
そう、都庁初めて、え、都庁生まれて初めて行かれたね、うん、東京都庁ね、
ね、ちょうど人が少なくて、
そうそう、あの、ね、なんでまあ今回ね、その都庁にお連れしようかと思ったというと、うん、このお盆休みって東京都内の都心部分が人が急に減るから穴場なんだよね、
うん、
あ、だからいろんなそのちょっと郊外のね、いろんな観光地やら、うん、その例えばディズニーランド行ったにしたっていろんなとこ行ったらもう人だらけで、
ディズニーランド行きたかったな、
あんだけちゃんと良かったとか言いながら配信でそんなこと言いますか。
とりあえず
そう、あの逆にそのだからみんなが出ていくから渋滞にハマってね、まあそれは 里帰りしてない、うん、いけない人もいろいろ言いますけども、うん、逆に都内に留まって、
ね、
そう、
うん、
あの回ると結構ね道も空いてて、ね、いろんなとこ遊びに行けるんですけど、うんうんうん、まあ今回そういうことで空いてるだろうということで、
はい、
都庁にお連れしましてね。
ねすごいもやがかかってるから見えないねってすごい気にしてくれてたけ ど、
そうそうそう、
あれはあれですごくこう、ね、最初ね、幻想的で、
うん、行く時はね、あのうわ今日ちょっともやだから景色あんまり見えないかなって言ってたけども、
う
ん
う
ん、
でもどういうのライトアップされた先のもやがね、うん、映ってて綺麗だったりとか、
そうだ、ね、ある意味 ね、 ね、あの何ですかね、こう夜のヒットスタジオのスモークみたいな感じ。
あ、まあ、詳しくはマギのインスタグラムで
そう、インスタグラムにね写真アップ、
アップしてるので、
すっげえかっこよかったね写真もね、
まあ、私の腕の良さでしょ。
ん、
腕の良さでしょ
出た私のインスタグラムの、
あ、そうね、インスタグラムの、
まあ、アプリはすごいよね、アプリの加工技術は ね、 ね、
そう、
いや、まあでもアングルっていうかね、
うん、
撮ってる、なんていうの、なんていうの、このアングルっていうの、
うん、
レイアウトっていうの、
うん、
なんていうの、写真のその、
ね、切り方、
切り方、ね、あれもね、なかなかやっぱセンスが良くて、
はい、
さすがだなと思いましたよ、うん、都庁ね、
はい、
無料で、
無料だったんですよね、
都庁無料なんですよ、
駐車料金が普通は30分、最初の30分、
そうそう、駐車料金も、都庁の下の地下の駐車場って、うんうん、最初の1時間は、300円、
ああ、
うん、それから先は急に上がるんだけど、
うん、
やっぱりそのなんていうかな、都庁ってやっぱりいろんな人がさ用事に来るじゃん、
うん、
だから最初の1時間はすごくサービス料金で駐車場止めれるから、
うんうんうん、
だって都庁ね、あ、展望台行って展望見て、
うん、もう1時間もあれば十分楽しめるから、お土産物屋なんてもうしょうもないんで、本当に景色を見るだけ、
しょうもないよね、それね、インレーガスがね売ってましたけど、あの外人向けのね、
どうでもいい、
いや、どうでもいいくないよ、多分それね、俺らが海外行って俺らがお土産物屋見て、 あ、これいいねって言うのって、その現地の人が見たらどうでもいいく
らい、あ、そうかそうか、
そう、そう、都庁のね、展望室、はいはいはいはい、無料で登れますから、
はいはい、
スカイツリーだとね2003年しますからね、
ね、高いもんね、
東京タワーでも、ね、
あ、まだ撮るの、あれ
撮るよ、
あ、そうなんだ、
にしたらやっぱり都庁ありがとう、東京都ありがとうみたいな感じで、ね、誰でも無料で登れます、
すごいなんか恩着せがましいよね、
え、恩着せ誰も俺が今言ってるから
、恩着せてるんじゃないの、違う、
東京都庁は誰も言ってないですよ、何も言ってないですよ
俺たちがやってるからお前たちは住めてるんだ、できない、だから安くしてやってるんだ、違うの、
誰も言ってない、全然聞こえ、全然聞こえないですよちゃんとね、あの2020年のね、
うん、
東京オリンピックの、
はい、ね、
でかいステッカー貼ってた ね、
うん、そうね、
東京都庁にね、
うんうん、
あのステッカーいくらすんのかな、巨大ステッカーね貼ってたね、まあそうなのね、
すぐいくらって思うのがトロニーらしいよ、
ステッカーいくらかなと思いながら、
なんとも思わなかった、
あ、本当に、
うん、
で、あれね、都庁の下に駐車場に車を止めたんですけど、
うんうん、
エコカワ、エコカワ、エコカワ、
エコカワ割引、
エコカワ割引、
え、エコカワ割引だよ、
エコカワ割引、エコカワ割引じゃなくて、エコカワ割引しててね、電気自動車とか、
そうそう、
あとはその排出、低排出車は1時間駐車料金無料、
無料ですね、
あ、こんなんだって2人で言いながら、
そうそう、
ちょっと
前の自分の車を見てみたら、
見てみよう、
あ、該当車じゃんっていう、
一緒じゃん、これ
ね、
いけんじゃねえっつって、ね、出口でね、出口で人のいるね出口に行って、うんうんうん、すみません、この車の割引とかって言ったら、
うん、
車全然ね、ステッカー見ずにね、
ノーチェックだとね、あ、はいどうぞ、
はいどうぞみたいな感じで、結局1時間ね、300円とか、300円かからずに、無料で1時間車止めるとね、
ね、
あれいいよね、
ラッキーでしたね、
そう、だからね、低排出ガスの、まあ、
腰が
4つついてて、なおかつ、平成22年の、低排出ガスなんとか規定量の、
はい、
マイナス 15% 以上達成している車、
はい、
に関しては都庁の地下の駐車場が1時間無料と、
うん、無料です、
です
すごい情報ですね、
すごい情報です、ね、だから1時間無料だから1時間
入って、今日の配信でこれだけでいいんじゃないかっていう情報でしたけど
都庁の情報そんなにいるそうで、だから1時間1回入って、はい、1時間以内に出て、うん
うん、出てまた入る、
また入って
そんなに都庁痛いかみたいな
ぐるぐる回れば
ね、だってあれ入り口入るじゃん、地下入って、うんうん、で出口出てくるじゃん、
またすぐ入れるもんね、
出てきてすぐにそこロータリーあって、そこからまた入れるもんね、入れるもんね、うん、そうそう、何度でも。
ただね、行ってた時にも迷子の人見つけましたけど、皆さん一回途中出ちゃったらちゃんと戻れるように、自分で帰れるようにしといて。
あのね、そう、ちょっと口での難しいね、都庁のあたりって、うん、あの新宿の副都心か、
うん、
西口って、うん、それ車の、うん、車をメインに走るところと、うんうんうん、人が歩けるところって二層式になってるのね、うんう
ん、あ、
うん、だからその車がメインのところに人が歩いてると、うん、全然人が出入りする場所がなかったりするから、
ね、
で結構観光
じゃあ車のふりしてこう入ってくる
ちょっとハンドルの上がブーンって近づいてると危ないな、引かれるから、ね、あのめっちゃ狭いな、
ね、うん、でね、人家族助けましたよね、
う
ん、昨日の夜ね、
そうそうそうそう、なんか人家族ね
救出して
どう、とか言いながら、
ね、すごい迷
ってたよね、キョロキョロキョロしてるから迷ってんすかって言ったら、
うん、
都庁の地下の駐車場に車入れたんですけど、
帰れないんですけど
地下の駐車場に行く道が分かんないんですよって書いてね、じゃあちょっとそこの階段から下に降りて、展望台のね入り口のところの横の地下の駐車場入ればいいですよみたいなこと言ってね、言いましたけど、で都庁楽しんだ後、
はい、
ちょっとねおのぼりのさんなんで、ちょっと代官山行くって話で、ね、都庁出まして、
ね、
代官山に
行ったら、
はい、山手通りを通りの、
はい、
ここ、
あれ何県なのか分かる、山手通り、
電信柱がないんだよ、
あ、
電信柱ないんだよ山手通りっていうのを説明しながらね、ポカーンとしながら俺の話聞いてます。
いやだって岡山市内も電信柱はもう埋めてるから、ね、
あ、そうかそうか、
あ、だから別に
電信柱地中化も岡山市内は地中化してるから、
知ってるんで、別にそう、
あ、そうですか、
そうなんですね、ただまあ下にね高速道路が走ってるっていうのはないから、
あ、まあまあそう
だ、うん、へえって感じだけど、でも見えないからね、
まあそれはそうだよ、トンネル人が走るから、ね、見えないからね、それで山手通りでずっと行って、うん、こっちから旧山手通り入りの、
うん、
旧山手通りのあのどうですか、あの通り大使館がいっぱいある、
まあ、大使館の建物はすごく綺麗で、
やっぱ
ちょっと昼間も行って歩いて、
うんうんうん、
ちょっと写真撮りたいなっていうような建物がいっぱい、うんうん、大使館じゃなくてもちょっと珍しいっていうか変わった建物、
うんうん、
とか思ったのは服屋さんとかでもディスプレイがすごい綺麗、
あ、ディスプレイね、
うん、大きく撮ってて、
はいはいはい、
うん、ちょっと面白いなと思って、
大官山、旧山手通り
でも、あのみんなの服装はダサいなと思って
歩いてる人、歩いてる人は
歩いてる人は普通だった、普通だもっとおしゃれな人が東京にはいっぱいいるんだろうって思ってたけど、
岡山の稲子鴨からしたら、
そうそう、
東京の大官山なんか歩いてる人なんてどんな格好してんだろうみたいな、
そうそうそう、なんだって大したことないじゃんと思いました。
あ、まあ、マギさんもね結構服はおしゃれなんで、
シャレかとか
センスはいいと僕は思ってるん で、
あ、そうです、
全然あれですよ、遜色なかったです、
あ、そうです、遜色っていや、その変な人たちと遜色なかった
か、そう
か微妙なんですけど、
それなりにみんなおしゃれだったよ、でも俺が見たら、
どうかな、
俺から見たら、
ね、俺がおしゃれじゃないからね
言ったない
や、そんなことないですよ、何がおしゃれですよ、
いやいやいや、でね、あの全然
なかなかね
いい感じでね、溶け込んでまし
たよ、派手に似合わないおしゃれですよね、
え、
いや何でもないですよ、スルーしてください、スルー、
いやハゲだからこそ
スルーね、
スルーな
スルー、
あれスルース
ルスルーみたいな
またそれハゲ乗せてくるのあ、ね、あのハゲだからこそちょっとねおしゃれに気をつかないととは思ってますけどね、ダメですけど
ね、
まあ、上がれたら下ろす
ね、大会もね、で、まあ俺も全然あの前リサーチなしで代官山まで行ってね、代官山ちょっとくるくる駅の方とか見てね、
うん、
あ、すごいね、ここは元ジャンポール・ゴリシエのビルだよとか言いながら走ってて、そうしたらね、
すごいおしゃれな一角が、
旧山手通りに戻って走ったら、夜21時以降2時間駐車料無料っていう、俺の大好きなの無料マーク、無料文字が飛び込んできた、
ね、
何これ、ここ駐車場2時間無料
ねえ、そうそう、ちょっとじゃあ、あそこ止めたらいいんじゃないって、
そうそう、止めたらいいんじゃないって、
そう、
で入ったところが
ツタヤ、
ツタヤ T スクエア T なんとかっていう、
あ、だった
なんかそういう名称あったけど、ツタヤはね
おしゃれでね、
すっごいおしゃれのツタヤできてて ね、
ね、初めて見た、あんな蔦屋、
ね、まあ蔦屋なんで
本屋さんと、うん、あとレンタル CD、セル CD、うん、あとビデオ、あと、
うん、DVD とか、
DVD とか映画、うんうん、とかいうのもちろん基本アイテムとしてあるけど、うん、それに付随してね、ま
あ、本自体も洋書とかも結構あって、うん、大きなね、図鑑とかもたくさん綺麗なのがあって綺麗だし、うん、さらにびっくりしたのはね、奥にお高い万年筆とかが、
そう、あの万年筆
ずらーっとこうね、棚のようにバーって並んでて、
そう、天井まです
ごい綺麗だって、思わずね、私写真撮って行ってて、いや、ここダメだからって言われて、
ここダメだよ、これ
写真禁止
だからって
言われて、すごい綺麗だったね、
万年筆博物館みたいな感じで、
そうそうそうそうそう、
おしゃれだったね、
綺麗だったね、
あれどうやって売り上げ上げてんのかな、あんな儲かんのかな、
え、だからなんかね、スターバックスが入ってるんで、その収益でとか、まあね、ファミリーマートも入ってるんで、
行った時間がね、夜10、
なんか10時ぐらい、9時か、
9時ちょい過ぎ、
9時ちょっと過ぎだった、
うん、ものすごい入ってたね、
ねえ、いや、普通にそこ日中みたいな感じでね、人が溢れてて、
そうそうそう、もう代官山自体はね、もうショップはもう
結構閑散としてたのに、
うん、
そこの一角だけが、うん、すごいね、賑やか、静かに賑わってたって感じ、
そこだけ、なんていうかな、本当に静かな、
そうそう、か、なんかキラキラしてないんだけど、本当に静かにみんな自分の時間を、うん、あの深夜の時間を楽しんでる、
大人時間、夜の隠れ家みたいな、
そうそうそう、
みんながみんなね、そんな感じで ね、あそこはいいわ、
いいよね、すごい、うん、あの落ち着ける場所で、で、9月30日までその2時間無料、
そうそうだね、駐車料
金、
ね、
駐車料金無料っていうのが、まあ、書いてあったんで、うん、行ける人は ね、それまでにちょっと行ってみたら、
代官山扱いとかで検索したら多分出てくる
んじゃないかな、
あれは良かったわ、
うん、おしゃれなレストランっていうかね、カフェも併設してたけど、
そうそうそう、スタバもあるし、うん、あの一杯コーヒーが800円ぐらいするような、
ね、
おしゃれなカフェも
すごい高かったけど
あるし、
あるし、うん、で横にハワイアンテラスみたいな
あるし、ね、
カフェもあるし、
オープン
テラス
でコーヒーも飲めるし、
うんね、ファミマだけでも行って
そう、ファミマでなぜかファミちゃんとね、ファミマもちゃんと横にあるから、うんうん、
でもそのファミマでも結構おしゃれな感じでね、ちょっと違うよね、
そうそう、おしゃれだった、おしゃれだった、すごい、でね、俺たちはね、ね、スタバでお茶すればいいのに、
ファミリーマートの100円のコーヒーを
2人ですすってたっていう、
そうですね、
結局は
そうですね、何も買わずに、
何も買わずに、
もう一冊も買わずに、
そうだね、あれはすごい、でもあそこ、ね、そう、あのレンタルのさ CD とかもさ、
うん、
あのちゃんと座って、
あ、そうそう、聞けるし、
聞ける、うん、まああいう店結構あるんだけど、うん、でもあんなさ、ちゃんとさ、カフェの椅子みたいなところに、
そうそう、落ち着いて
CD プレイヤーがバンと置いてあって、うん、いいヘッドホンが置いてあって、
そうそうそうそう、でスタバのジュースをね持ってきて、
そうそうそう、
コーヒー持ってきて、
そう、
いや、スタバ、落ち着いて、
スタバのコーヒーだとここで飲んでいただけますから、うん、スタバのコーヒー飲みながらレンタルの CD とかを視聴してくださいみたいな感じだな、
はい、じゃあアップルストアも入って、あれアップルストアっていうの？
アップルストア
ではないけど、
けど、
あ、
まあなんかアップルストアと、ね、なんか携帯電話ショップの、うん、真ん中みたいな感じだね、
うんうん、ね、待ち時間なくなんか契約できますって書いてある、
iPhone とかね、うん、iPad とか、
ね、
iPad Air とか、
うん、
iPhone Air? わかんない、
わかんない
なんかあれのとこ契約できたりとかしてね、すごいな、そこはね、
ね、う
ん、おしゃれでした、ね、まあそこ行きましてね、
いい空間でしたね、
いい空間でしたね、うん、
うん、
まあね、都会は住みにくいとかっていうイメージありますけど、
うんうん、
探してみればあんな全然お金使わずに楽しめるところが、
いや、年を取れば取るほど都会の方がいいって聞きますよ、
え、何、
年を取れば取るほど都会の方が住みやすいらしいです、
スタイルの話して年を取れば取るほどっていきます
か、ね、いや、だってそうなんだもん、
あ、まあね、
住みにくいって言うけど、
うん、まあそうだよね、
田舎の方が住みにくいから、
う
ん、
まあ、そうだよね、不便なところ、うん、
そうそう、
だから今あれだよね、だからどんどんどんどんそのちょっと郊外に家を持ってた年寄りが、
うんうんうん、
都内のどんどん高層マンションとかに、ね、また戻ってきてるって話もあるしね、まあそんな感じで、
はい、
クリスマスイベントということで、
クリスマス
東京、え、あ、クリスマスじゃなくて誕生日なんで
え、
あ、頭の中ちょっと、
あの頭の中クリスマス、
頭の中ちょっとピロピロして、なんでやねん、誕生日の行ってきましたけどね、
はい、
今週はね、
はい、
楽しみましたか、
はい、いらっしゃいました。はい、はい、まあ、ということで、
まあそういうことでね、
で、まあ、今回の、マギのボイスメモは第239回お送りしました、はい、
そうだ、挨拶なかったんだ、
はい、そうです、はい、ちゃんと盛り込みました、大丈夫です、
盛り込みました、
は
い、ありがとうございます
慣れてきました、MC に
さすがだな、だいぶ慣れてきましたね、
はい、はい、
まあ、そんな感じで、IKEA のこのね、フードコートももう
賑やかな、
席を取り、席がなくて
待ってる人が、
待ってる人が
睨まれながら
睨まれながらね、ザリガニを目の前にしながら、いろんな人に見られながら、ね、
はい、
収録しましたけど、
はい、
こんな感じでいいですかね、
はい、そうですね、
はい、はい、じゃあ、お相手はトラニーと、
はい、マギーでした。
マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。